こんにちは、人生上昇塾新手でございます。
同じくピッカレでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、日本列島続々と、
はいはい、
なんか梅雨入り宣言しておりますけども。
そうですね、
ねえ、もう、本当にムンムンしてきましたね。
いやいや、蒸し暑いですわ、ほんま
蒸し暑いね。ピカリちゃんまだまだエアコン入れずに頑張ってるそうですが。
いやいや、頑張ってますよ。
ねえ、なんか今年の夏は暑いんですか？
でね、なんかニュースとかで、なんか NASA がそういう報告をしてるらしいんです
よ。NASA が言い出してるっていうのすごいよね。
なんかこういろいろ統計取って、まあ今までで一番暑いという
話です。それは地球史上みたいな。
地球史上か観測史上はちょっと分かりませんけど
観測史上やろな、それはそうやな。
地球史上はちょっとね、
分かれへんもんな。
昔のことは分かれへんからね。
ああ、そっかそっか。観測史上最も暑い夏がやってくるかもしれんと、
という、まあ僕もちょっとはっきりしたことは覚えてませんけど、そんな感じのニュース見ました。
ああ、でも暑そうな雰囲気ありますよね、すでに。
5月でも35度とか超えてましたもんね。
まあね。40度超えっていうのがね、騒がれますからね。
ええ、普通にあったりしてね、40度いうのは。
ほんまにね。だから、そうやね、だから、どこどこで40度超えました、高知県で40度超えましたとか、
はいはい。
熊谷で40度超えましたとかね。
うんうん。
毎年夏になると、なんか、わーなりますけどもね。
はいはい。
兵庫県南部42度とか言われると、ちょっと怖いよね。
いやいや、どんなんでしょうね。なんかもうわけわかんないのちゃいます。
42だったらごめんなさい、僕外歩けませんわ。
これアスファルト言ったらもっとすごいでしょ、照り返しで。
ああ、っていうか逆に考えてしまうと、もうサウナですよね。
ああ、まあね。
ほら、わざわざ僕神戸サウナとか梅田とか行きますけども、
はいはい、
お金を払2000円払っていくサウナに無料で入れると、思えばいいですよね。
けど水風呂ないですよ。
水風呂ないから、
はい、
お風呂に水を溜めて外へ出るんですよ。
そんなします。
そうそう。で、べっちょべちょになるでしょ、もう。
なって帰ってきて。
もうあかんわー言うて、帰ってお風呂に飛び込んで、
はいはい。
ぷがーってやってビール飲む。こういう使い方しよう、今年の夏じゃあね。40度超えると思いませんけどね。
まあね。
まあそうなった場合ですよね。でもね、まあ笑い話してるうちはええけども、
ほんまですよね。
ええ、やっぱりこう湿度が絡んでくるとね。やっぱ体調悪くする人多いしね。
またね、熱中症とか出てきますからね。
ああ、そうやそうや。だからね、皆さんね、これあんまり他人事じゃなくてね。今年は自分事としてね。
ほんまですね。
ええ、ちょっと油断なく、やってみたい、いただきたい。夏を頑張って超えていただきたいと思います。
ちょっとクーラー使えますわ。我慢せんと。
うん、そう。あなたもね、なんか熱に強いんでしたっけ？
もう暑いのは強いですね。もう
汗だらだらかきながら平気でって感じでしょ。
もう平気で寝れるんですよ。
あ、もうそれすごいで。でも今年ちょっとあんまり熱中症、
そうですね、
気をつけてね、やってください。
はい、
はい。それと先週から、
スタート
しました、
はい
はい、春のセミナーの、DVD 関連浄化のすべてがわかる、
はい、
おかげさまで、
ええ、
多数のもう申し込みいただいても続々毎日出荷しておりますが。
ああ、そうですか。
はい、今回初めての試みで、個人セッション付きと、
はいはい、
ね、一方通行ですから DVD は。
そうですね、
そうですよね、再生しておしまいって言ってね、そうじゃなくてその後、
はいはい、
質疑と応答をですね、電話かスカイプで1時間
はいはい、
たっぷりやっていただこうということで、これが好評いただいておりまして、セッションついてるのかということで、お申し込みいただく人が多いみたいで、
はいはい
はい、つい先ほども、
30
分前まで、その DVD 見た方とセッションしておりまして。
あ、そうですか。
はい、北海道札幌の方でしたけどもですね、楽しくお話しした最後の最後で、ね、
はいはい、
あ、でも DVD で一番びっくりしたことがあるんですよと。
お
うほう、の何ですかと、実はピッカリちゃんですと。
はいはい。
ピッカリさんの姿を初めて見ましたと。
はいはい。
びっくりしました。
びっくり、何をびっくりしちゃった
の？男性なんですけどね。男性の、
ね、
その方なんですけど、ごっついですねと。
何が？
いかついですねと。
で、
俺が、あ、意外やったのはちょっと意外やったんですよ。
おう、
いかついやと俺の方がいかついんちゃうかなと思ったんで。
ガタイもごっついしね。
そうそうそう。で、聞いたんですよ。
はいはい、
なんでそうなん思うんかなと思ったら、
うん、
ピッカレちゃんというネーミングですよね、一つは、
はいはい、
それと声のイメージから、
はい、
キューピーちゃんみたいなイメージだ
った、うん、まあ髪の毛は薄いですけどね
いやいや、ほんまキューピーちゃんみたいやったんです。
あ、
うん、それでキューピーちゃんやと思って見たら、
はいはい、
まあ、僕と同い年のおっさんじゃないですか。
まあね、
うん、でなんかすごいごっつく見えたんですって。
へえ、
うん、いやいや、まあ、僕はほらリアルから入ってるから別に何も思えんけど
で、ね、やつ感があったんですかね、
なんか感じたみたい。まあキューピーと比べたらね、
ああそうですね、う
ん、どんなおっさんでもやつ感あると思ってあの僕もよう言われた、あの昔描いてもらったイラストが可愛らしいイラストなんだよね、あのずっと使わせてもらってますけど、自分
あ、はいはいはい、
違うじゃんってよく言われる
あ、ね、あの温泉入ってるやつ、
いやいや、温泉入ってる、温泉入ってるやつあれしかないから、
あ、はいはい、
うん、それ違いますよと、
うん、
シワも描かへんし、
はいはい、
ひね、可愛らしい目してるし、それはもうそれ漫画ですからね、
うんうん
う
ん、
もうそれと一緒やね、なんかキューピーと比べていかついて、
へ、うん、そうなんや、
それちょっと意外やったけど、ああちょっとこれオープニングネタで使わせてもらいますわ、ピッカリちゃんとですね今日言うてついさっき話したけどね、
はい、あそうですか、
はい、ということで、あそれとあの DVD、大丈夫ですか、はい、売り切れでもう終わりってことないですかっていうメールなんつかいただいて、大丈夫です、
売り切れてないですよね。
そう、あの今回ちょっと多めにプレスしてますし、
うん、
残り10枚のたまった餃子さんに、注文することになってるので、
はいはい、
はい、あのご安心いただいて、タイミングがいい時にね、
うんうん、
ご注文いただいて、ぜひぜひ1時間セッションしましょう。
はい、
はい、それと第34回のんき座さん、
はいはい、
いつでしたっけね、
6月26日の今回はね日曜日なんですよ。
はいはい、初めての日曜日、
多分ちょっと記憶ないぐらいの日曜日です ね
34回もやってるとずっと忘れちゃうよね。
だいたい土曜日やったんですけど、
僕は聞いたことないですよ、日曜日にやってるって。
ですよね、僕も多分、
うん、
懇親会やるから次の日はゆっくりできるように思って土曜日やってるんで。
あ、そういうこと、そういうこと、なるほどね。今回はまあ 初の日曜日ということで、
はい、
日曜日やったら行こうっていう人も逆にいるかもしれないよね。
そうですね、行きやすいっていう人もおるし、逆に出にくいっていう人も、まあいろんなパターンありますよね。
そうやね、一回じゃあ日曜日やるということで、
はいはい、
テーマは何でしょうか。
テーマはね、三者三様って言って、うん、まあこれだけだとちょっとピンとこないんですけど、
うんうん、
まあ、人のタイプってこう、まあ3種類、
どんな、何のタイプですかこれは。
ですね、うん、例えばまあ僕この前近所にねバラ公園ってあるんですけど、
はい、
まあ、そこ行って、うん、例えばその 3タイプね、
うんうん、
3人の人がおってこう3人の人にこうタイプの違う人に感想を聞くとしたら、
その公園の感想、
そうですね、バラ公園行った時の感
想、ね、はいはい、あ、なるほどなるほど、はいはい、
まあ、3タイプというのは視覚優位の人ね、
うん、
目から入る情報を感想を言う人と、
ほうほうほうほう、
で聴覚って耳の方ね、
うんうん、
音の感覚で感想を言う人と。
目から入るって どういう感想になるんですか。例えば
目から入る視覚優位の人は、
うん、
バラ公園どうでしたって聞いたら、
はいはい、
いや赤いバラとか白いバラとかのコントラストがすごく綺麗かったですって。
ああ色とりどりでとかね、
もう目から入った情報ですよね、
光の、なるほど。で聴覚は、
聴覚優位っていうのは、
うんうん、
例えばその、まあ、バラ公園だったら噴水もあったりして、
ほうほう、
まあ、川流れてて水のせせらぎの音とかね、
うんうんうん、
鳥のさえずりとか、
はい、
そういうのがすごく癒されましたとかね。
なるほど。
で、
バラ公園行きながらバラって音をせえへんから、
う
ん、
そうですよね。
それ以外の鳥とか噴水とかそういう音の方の特徴の方が強く入ってくるわけね。
そうですね。
なるほど。それ以外に何かあるの？
で、あともう一つ体感覚。
はい。体感覚。
体の感覚優位な人は、
はい。
例えばそのそよ風の心地よかったとかね。
うん、ほう。
あとそのそうだね、まあ、うんうん、体に感じる感覚ですよね。
お、体感よね。
うん、
その触覚とか、
あとまあ、
うん、皮膚感覚、
歩いててその芝生の感覚が良かったとかね、
うん、なるほど、なんか足から伝わってくるね、
うんうん
うん、なる
それぞれ違うんですよ、
うん、
でこれはもう 生まれつき決まってるんですよね。
このパターンということは、このタイプというのは感性のタイプやね。
感性のタイプですね。
どういう感性が特徴、まあ、自覚症状が強い、強く上がってくる感性やね。
そうですね。
同じもん見てんねんけどね。
同じ、もう人、事実は一個しかないとしてもね。
そうやな。
フィルター通して捉え方がもう全然ちゃうんで。
現実は人の数だけあるってことやね。
そうですよね。
ということは、この三つのタイプ、僕はじゃあどのタイプかっていうのが、僕は全く知らないんですけど、
はい。
この、のんき座さん行けば自分がどのタイプか分かるってことですか？
あ、分かります。全部例出して。で、僕が当てるんじゃなくて、それぞれのタイプのいろんなパターンあるんでね、はい、話し方とか、服装のタイプとか、
はい、
あと物の記憶の何ですかね、昔の記憶の思い出し方とかね、
なるほど、
それぞれ、ね、パターンが、ね、あるんで、でそれをバーッと羅列していくと大体分かってきますよね、うん、あ、私これ当てはまる、当てはまるっていう、
なるほどなるほど。じゃあそれが、自分、じゃあ俺、私は、じゃあ視覚タイプだっていうの分かれば、まあ、視覚が一番強いんだみたいなの分かれば、あとそのタイプが分かったところでどういうふうなことになるんでしょうか。
だから例えばその、さっきの感想の違いってありますよね。
はいはい。
で、なんで、バラのことなんとも思えへんかったんとかで、その聴覚優位の人がね、視覚優位の人に、意見が違いますやんか。
まあ違うよね。
その意見に対してまた意見しだすことあるんですよね。
はいはいはいはい。
なんでそんな感想なんのとか。
夫婦喧嘩ってそんな感じやんね。
まあまあね。でその辺が自分のタイプ分かって相手のタイプも分かれば、あ、そうだよねっていう。
なるほど。
そういう考え方もあるよねっていうのが。
どうしてもみんな自分が正しいと思ってまうもんね。
そうだね、自分の感性を押し付けますからね。
そうそう、人にね、
やっちゃうからね。
そうそうそう。でもさっき言ったように現実はみんな違うんで、みんなそれぞれが正しいわけであってね。
そうです、そうです。
そういえばね、
ああ、
なるほど。ということは、人間関係が良くなることもあるわけでしょ、これで。
あ、もうそれで全然改善されることありますよね。ああ、なるほどっていうのは。
ああ、ということはタイプ別の関連リストみたいなものも出来上がることができる。
でまた新しい合わせ鏡のやり方っていうのもできますよね、
なるほど。合わせ鏡でもなかなか出てこない人がこのタイプ別でいくと、
そうですね、
自分と相性悪いというか自分と全然違う感性の持ってる人をやっぱり否定してるところがあるってことだよね、
そもそも違うからね。
そもそも違うよな。
そうですよ。
でも実際全く違うわけではなくて、
そうです、そうです。
実際それも実は耳が聞こえないわけじゃなくて、
そうですね、
耳も聞こえてんねんけどそっちより目の方が来るってことでしょ。
そうですね、あの強弱があって。
そうやね。で耳に来てる人とは違うじゃないかってなっちゃうんやけど、
そうですね、
でも自分にもそれは当てはまるんだよね、自覚してないだけやんね、そういうことがこの、タイプが分かることによってリストとしても上がってくるし、
はい、
それを浄化することで相手のことを理解して、
はいはい、
自分の隠れたことも理解できて、
そうですね、
人間関係がまた風通しが良くなると、
自分のこともすっきりしますよね。
なるほど。あ、私こういうことやだから違うんだっていうこと、
ね、そうですね。
なるほど。これ知っとくこと大事やね。
いや、知った方がいいですよね、これ
ね。ぜひね、知った上で、知るだけではなくてね、知ることで楽になり、理解してまたその自分で隠れた部分の観念を探し出して手放していくことによってさらに楽になるしね、
はいはい、
だから二重で言っていただければ、
はい、
のんき座でお気楽になるんじゃないでしょうか。
はい、
はい、もう一回、日にちを言っといてください。
6月26日日曜日です。
はい、了解です。リンク貼っておきますので、はい、ぜひね、
はい、
そこからピョンピョンピョンって言っていただいて、
はい、お願いします。
ポチッと押してください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はミーさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、こんにちは。いつもお気楽チャンネルを楽しく聞いています。 どうしてもわからないことがあるので質問させてください。私は本当に存在していないのでしょうか。また今を生きるとはどういうことですか。はい、
はい、ありがとうございます。私は存在していない、
はい、
ね、なバカな話があるもんかと、
うん、
これ正常な反応ですよね。
まあまあそうですわね。
もし私がいないんだったら、
うん、
一体誰が苦しんでいるんだよ。
はいはい、
うん、普通そう考えますもんね。
うんうん
うん、だから今回はね、私って一体誰なのかと、
はいはい、
いうところから入っていきたいと思います。
はい、
あなたは一体誰なのか、
うん、
3分以内で説明してみてください。
はい、
なんて言われると3分か、とりあえず名前は足立正純で、性別男性、年齢54歳、
自己紹介始まります
ね。そうですね。性格、趣味、特技はなんてね、まあ、そんなもんでしょう。
はいはい、
もし30分以内ということだったら、仕事は人生上昇軸っていうものを、人生上昇軸っていうのはね、
はい、
そんな話もできるし、家族は、何人でとかね、うん、今子供娘2人おりましてとかね、
うんうん、
そんな話できるかもしれないし、
うん、
いやもし3時間以内ってなんて言われたらこうなったら何でも OK ですよね。
もう物語始まりますね。
そうね、子供時代からスタートやね、
うんうんうん、
学生の頃、子供時代は楽しかったこと、苦しかったこと、嫌だったこととか、いろんな話がね、
はいはい、
入り乱れるんじゃないかなと、
うん
うん、まあどんな話が出てくるかということ自体にはですね、
はい、
今回はどうでもいい話で、
うんうん
うん、あのポイントとしてはなんか共通点があるよと、
うん、
いうことなんですね。
はいはい、
どっかに共通点あるよと、
うん、
一体どこなんでしょうかっていう話なんですけども、
はい、
結局のところどんな話しても、
うん、
記憶から取り出した情報である。
はい、そうですね、
ということですよね。
ど
んな話だって結局頭の中の記憶からガチャガチャ取り出したもんであると、
うんうん
うん、さて今番組をお聞きいただいている皆様、
はい、
あなたにご質問です、
はい、
あなたは一体誰でしょうか。
はい、いきなり。
いきなりね。私って一体誰だろうって考え始めたんじゃないかなと思うんですよ、やっぱり。
ああ、そうですよね。
うん、ちょっと5秒間を置かせてもらいましたけども、
う
ん。
はいはい、そうですよね。
そういえば誰やったっけ、誰なんだって なってるはずなんですけど、
うんうんうん。
結局ね、思考って過去の記憶を元にして働いてるわけで。
はい。
どんな答えが出てきても、例えば、どんな答えでもいいんですよ。あの本当の自分は自我を超越したでもいいんですけど、うん、結局のところ記憶から取り出した情報じゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん、じゃあね、もう一つ質問させていただくと、じゃあ情報ではない私とは一体誰なのかと。
うん。
情報ではない私とは一体誰なのか。
はい。
これ困りますよ。
困りますね。
困りますよ、本当に。あのね、履歴書の浄化をやったことのある方っていうのは、
はいはい。
やられたと後ですけども、
うん、
なんか不思議な感覚を感じられたかなと、
うんうん
うん、自分に貼っているラベルをですよ、どんどんどんどん剥がしていくと最後は何も残らない、
うんうん、
最後の最後は、
はい、
うん、あれあれあれね、浄化してしまう、履歴書書いて浄化してしまう、
うん、
すみません自己紹介してください、出てこないんですよ、
沈黙ですね、
うん、あれってなんだけど、
うんうん、
あの透明人間の服を脱がしていくような、
あ、はいはい、
ね、お前は一体何者だ、正体見せろっていうことで、
うんうん、
服を一枚一枚脱がしていくと何にも残らへんかった、
はいはい、
そこに何にもないということで、
うんうん、
無ですよね、
はいはい、
うん、無というのはあるとかないの無ではなくて、
うんうん、
実体がないの無です、
うんうん
うん、で空にぽっかり浮かんでる雲のようなもので、雲ってやっぱり実体がないよね、うん、
まあそうです ね、
これこそ正真正銘の雲であると、
うんうん、
正しき雲であるっていうものはない
ないです ね、
ね、うん、決まった形っていうのはないわけで、
うん、
ね、鱗雲も入道雲も、まあ、雲は雲と、
はい、
ね、そもそも鱗だとか入道だとかね、ラベル貼って自然現象ですよ、
そうですよ ね、
ね、分類してるのは人間様だけです、ね、朝浮かんでいた鱗雲が、
うん、
夕方にはもう跡形もない、
まあ、もう全然ないですよ、それは
ね、 ね、でもさ、あの雲は一体どこ行ったんだよって大騒ぎしてる人いないじゃないですか、
ないですね、
ね、
うん、
だってみんな雲は刻々と移り変わるものである、
うん、
実体がないんだよ雲にはってこと知ってるんですよ。
はいはい。
だから鱗雲がなくなったって別に大騒ぎしない。
うんうん。
でも話が自分のこととなると、
はいはい、
途端にわけが分かんなくなる
そうですね、混乱してきますね。
混乱しますよね。
うんうん。
我々も人間ですけども、この雲と同じような自然現象の一部である、
はいはい、
とはどうしても思えないんですよ。
うん、そうですね。
ね、私と雲、ね、私と自然、
うん、
私とあなたって感じにどうしてもなっちゃう、
はいはい、
ね、なぜ自分と他者に分類してしまうんでしょうか、
うん、
分離してしまうんでしょうかって感じですけども、
はいはい、
やっぱりね、この肉体が自分であるという、
うんうんうん、
肉体的自己感覚、
はいはい、
ね、それとこれが私なんだっていうね、
うんうん、
心理的自己感覚、
はいはい、
この2つがプログラムされてるんですね、
うんうん
うん、ですけど音禅とか瞑想とか、
はいはい、
普段からやってる方っていうのは、
うん、
もうたびたび無という感覚を体験されていると思います。
あ、よう聞きますよね。
ねえ、
うんうん、
もう全然不思議じゃなくなっちゃう、
ね、はいはい、
その時なぜこんなことが起こるのかというと、自己感覚のプログラムが一時的にですよ、
はいはい、
うん、停止してる状態なんですね。
うんうんうん、
うん、ちょっと引っ込んじゃってるっていう感じ、
はいはい、
うん、うわー、でも無って言われるとなんか怖い、
なんかそうですよね、
うん、っていう方結構多いんですよ。
うんうん。
でその時にはね、怖がる私は存在しませんので
そうですね、
はい、大丈夫、
うんうん、
はい、無とは自他の境界線がないということであって、
はいはい、
要は全てであるっていう感覚なんですね。
うんうん、
うん、欠けているものも足りないものもなく、
うん、
ね、生きるということも死ぬということもない、
うん
うん、きっと今までにね体験したことのないようなね、
はいはい、
安らぎ、
うんうん、
安心感みたいなね、そんなものをねきっと感じるんじゃないかなと、
うんうん、
でね、ちゃんと自己感覚戻ってきますんでね。
これ戻ってきたら怖いですよね。それこそ
戻ってこんったらもういいでしょ。
もう怖いも何もないですね。
うん、もう何もないですからね。
戻ってけへんねんからね。
うん、うん、もう、さよならですからね。
そうですね。
もうね、ですから、いや、戻ってきますって、だから、
はいはいはいはい、
大丈夫、大丈夫。で、安心してね、うん、お任せいただきたい。
はい。
うん、もう、そうなるっていうことが、もう、言うたら目的ですからね。
うんうん。
うん、その、無というものが自分の本質であるっていうことを確認するために座るわけですから、
はい。
これはもう、お任せしておきましょうという話。
うんうん、
はい、さてもう一つのですね、まだそうですね、今を生きるとはどういうことですかと、
はい、
いうご質問なんですけども、今を生きる、まあ昔から言いますよね。
そうですね、
うん、でもほらピカちゃん、そもそもこの世界に今しかないね、
はいはい、
ね、過去も未来も頭の中にある幻想に過ぎないわけで、
うん、
じゃあみんな今を生きてるってことになるじゃん、
はいはい、
わざわざ今を生きるってなんだよと、
うんうん、
今しかないんだろうみたいなね、
うんうん、
ということは全くその通りじゃないかなと、
はい、
うん、でもですね、もう跡形もなく消えている過去、
うん、
まだどこにもない未来、
はい、
という幻想にとらわれて苦しんでいる人があんまりにも多いんですよ。
もうそこ行ったり来たりですもんね。
そうやね、僕もずっとそうやってんけど、あまりにも多いからあえて、
はい、
今を生きるという言葉が出てきてるんですね。
うんうん、
うん、本来必要がないんですよこんなもんは、
はいはい、
うん、でもないものにとらわれてる人があんまりにも多いから、わざわざ今を生きると、
うんうん、
いうことがあるんですけども、ね、オープニングでも言いましたけども、日本列島は続々と梅雨入りしておりましてですね、
はいはい、
そろそろあちこちでカタツムリを
カタツムリね、
見るんじゃないかなそろそろと、
うんうん、
思うんですけども、カタツムリってほらこの張った後ね、
うん、
跡ができるじゃないですか、
なんかぬめっとした感じの、
そうそうそう、ピカピカ光る粘膜、
はいはいはい、
の跡がスーッとつくよね、
うんうんうん、
うん、だからあれたどってたカタツムリいるっていう話で、ね、子供たちはよく探してますけどね、
はいはい、
うん、カタツムリはでも前を向いて進んでおりますけども、
うん、
人間はですね、
はい、
いつも後ろを向いて、
うんうん、
自分が通ってきた跡ばっかり見てるんですよ。
ああ、そうですね、
あの時はこうやった、この時こうやった、
うんうん、
ああだこうだと一日中考える、
はい、
そんなことずっと何十年もやってるうちにですね、
うん、
も
う
記憶の中の自分、
はいはい、
過去の自分が主人公になってしまったと、
うんうん、
人生のね、
はい
はい、だからカタツムリが粘膜の跡を自分だと思い込んでいる、
うん、はい、
おかしな話でしょ。
ちょっとね、
うん、ずるずるってピカピカ光る粘膜を自分だと思い込んでいるカタツムリなんですよ。
なるほど。
その状態なんですね。はい、じゃあ今を生きるってどういうことなんだよってことになるんですけども、
はい、
過去にとらわれている人をカタツムリだとします。
はいはい。
するとですね、ぴょんぴょん飛び跳ねるカエル、
うん、
今を生きるってそんな感じですよね。
なるほど。
今をこの瞬間っていって、もういつも新鮮、
うんうん、
1秒前はもう消えてなくなってるわけで、
はいはい、
今は今しかない、
うんうん、
同じ今を体験することはできない。
はいはい、そうですね。
ということは全く新鮮じゃないですか、今って、
うんうん
うん、我々人間も自然現象ですので、瞬間瞬間実は生まれ変わっているんですね、
うんうんうん、
その時の自分が全てです、
はい、
1秒先まだないし、
うん、
1秒後もまだもうないし、
うんうん、
その瞬間の自分っていうのは実はおぎゃーと生まれたばっかりの自分と一緒なんですよ。
はいはいはい。
うん、そうそう。でね、ぴょーんと飛んで、ぴょん。泣いてぴょん。笑ってぴょん。怒ってぴょん。
うん。
悲しんでぴょん。
うん。
でしょ？
はいはい。
だから、泣いたカラスがもう笑ったっていう言葉はありますけども。
ああ、はいはい、
ね。ちっちゃい子供たちが、みんなこう、言うたらカエルなんですよ。
うん、うん。
ぴょーんと飛んで、ぴょんなんですよ。
うんうん、まさにそうですね。
そうそう、ずるずるべっちゃりじゃないんですよ。カタツムリ粘膜ジュルジュルじゃないんですよ。
はいはい。
ピョンってカエルみたいに飛んで着地したとこが自分なんですよ、
うんうん、
また飛んでその時はその時が自分なんですよ、
はい、
うん、そういう風にピョンピョン飛んでるんですね、
うんうん
うん、ですからね、この観念浄化の旅を続けていただきますと、
はい、
そのズルズルべっちゃりが取れていきます。
あ、なるほどね、
うん、あの過去の念ってスパスパ切れていくようになっていくんですね、
う
ん
う
ん、
はいはい、そうですよね、う
ん、そうなんですよ。ですからね、ずるずる過去を引きずって這うような人生から、
うんうん、
ね、カエルのようにぴょんぴょん飛び跳ねる、
はいはい、
ね、軽く新鮮な人生に変わっていきますんで、
うんうん、
はい、過去につかんだ観念をですね、コツコツね、
はいはい、
一つ一つね、丁寧に手放していただきたいなと思います。
まあ地味な作業ですけどね。
そう、地味やけど確実、
地味やけどもいざ行ってまうとすごい変化起きますもんね。
そうですよね。もうぴょんぴょん飛べる。
はい。
はい、もうその引力がない。
うんうん。
今までずるずるべっちゃりでしんどかったけども。
アナシさんがよう言ってましたよ。なんかダンスをするようにみたいなね。
う
ん、
そうやね。だからそのダンスって別に過去関係ないじゃないですか。
うんうん。
過去のステップ関係、今でしょ。
ええー。
今でしょ。
はいはい。
次の今でしょ。
ええー。
うん。だから別にダンスって言ってますけど、基本的にその時、に全くそれしかないってことだよね。
うんうんうん。
うん、そういうの、まあ、カエルの方が分かりやすいかもしれない。ピョーンと行きましょうか。
はいはい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか。さて、次回のお気楽チャンネルなんですけども。
はい。
ちょっと申し訳ございませんが、2週ちょっとお休みいただきまして。
はいはい。
次回は、7月1日の金曜日ですね。
7月ですもんね。
ね、ちょっと2週お休みいただけるとちょっと申し訳ない、月替わりになってしまうということなんで、
はい、
いつもお楽しみいただいているね、皆様方、大変申し訳ございません。はい、でも頑張ってね、また楽しい番組作り、
はい、
やっていきたいと思うので、これからもお気楽チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回。